ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広なってゆく。密かにして信心はせよ。世間が広なっていくと同時に、自分の心を広く大きくしていくことである。密かに信心の喜びをじっと抑えて、心の奥に喜びの泉を作ることである。いたずらにただ日にちが経って忘れていくだけではもったいないことである。一人我が道を行く。心の奥に喜びの泉を作ることであると師匠は教えてくださいます。ではその心の奥に喜びの泉、喜びの泉はどうしたら作ることができるのだろうか、育て上げることができるのだろうか、ということをやはり日々考えていなければならないと思いますね。そこに神様が、まあこうしたら喜べるよ、こうしたらその喜びの泉を育て上げることができるよというような手立てを都度都度に教えてくださるのではないでしょうかね。それはもちろん負い目であったり、例えば成り行きの中にで教えてくださったりということもあるでしょうね。まずは私どもの中に喜べない元を、まあ立っていくというのか、私どもが喜べない元がどこにあるのかを一つ見てみなければいけないかもしれませんね。喜びの泉を作る、その喜びの泉を作りたいけれども喜べていない私がいる。なぜその喜べていないのか。喜びの泉を作る阻害しているものというのでしょうか。邪魔をしているものは何だろうかということですね。昨日は面白い体験をさせていただきました。私の今までとは違った体験でした。まあこれは年のせいでしょうかね。まあわかりません。実は数日前からノートパソコンの修理をさせていただいていますけれども、まあぼちぼち時間があるときにしようという程度のことですけれども、なんとか目処が立って組み立てて動き出しました。ところがなんとなくまあおかしい、気に入らないわけですね。それでそのなんというのでしょうか、ハードディスクを変えて新しくインストールして、ところがあれこれしているうちにうまく動くようになったのですね。まあ厳密にあちこち調べたわけではありませんから、まあ正確には分かりませんけれども、なんとなく普通に動くようになりました。それでどうしてこんな治ったのだろうかと、わけが分かりません。今までの私でしたら、なぜ治ったのか、その治った理由を探そうとします。それでどこをどうしてどう治ったのだろうかと、まあインターネットで調べたり、あれこれその理由、理屈を探します。そしてその理屈が分かったら、ああなるほど、こういうわけで治ったのか こういう理由で治ったのか、と合点が言って、まあそこに喜びも感じるわけですね。しかし、わけがわからずに治ったのでは、もう一つ合点がいかない。まあ、嬉しいのは嬉しいけれども、合点がいかない嬉しさですね。まあ、もろ手を挙げてありがたいというわけではないわけですね。なんとなくありがたくはあるけれども、理由がはっきりしない、釈然としないから、その治ったわけを探そうとするわけですね。まあ、今まではそうしてきましたけれども、昨日はもうそれをやめました。治った理由を探すのをやめました。それはインターネットで探したり、まあ、ある意味時間の無駄だと思ったからですね。それで私の心が、それは知識が満足したというだけの話ですね。これこれこういう理由で治ったのだ。ここがこうなって治ったのだ。と分かったところで、それは知識的に頭の中で分かったというだけですから。これはもう訳は分からんけれども、神様が治してくださった。私どもの知ろうとして知り得ない。分かろうとして分かり得ないところが世の中にはたくさんありますね。人間が何でもかんでも分かるというわけではありません。人間には分かり得ないところがたくさんあります。音もそうですね。びっくりしますね。特に高い音です。高い音は年を取るに従って聞こえなくなります。インターネットで実験がありますが、びっくりしますね。音楽家の人たちは年取ってからどうしておられるのだろうかと思うことがありますね。その医学的にというのか、物理的にというのか、高音が聞こえなくなる。認識できなくなるのですね。それはもう驚くばかりです。犬笛といって、犬は高い音がの笛が聞こえる、人間には聞こえないと言いますけれども、あれと同じで若い人にはこの音が音として聞こえる。しかし年を取っている者には全然耳に聞こえない。いわば若い人と年寄りとのその聞ける音の違いがあるわけですね。犬と人間だけではない、若い人と年寄りでもそうなのですね。年寄りには聞けない、聞こえない音が若い人は聞いているのですね。それは年寄りには理解ができません。と同じように、音に関してもそうなのです。世の中に起こっていることは、私どもの理解しようとしてし得ないところがたくさんありますね。それを、その訳が分かったからありがたい。訳が分かったから納得する。という生き方では、限界があるわけですね。私どもの悩みのもとをたどれば、思い通りにならない。何か例えば、災難が降って湧いてくる。その災難が起こった理由が、神様から、これはこういう理由があって、こういう災難を起こしたんだよ。また交通事故なら、こういう理由があって交通事故を起こしたんだよ。と、もしその理由が明かされたならば、納得がいく。 かもしれませんけれども、なかなかその理由を明かしてもらうことはありませんね。それで自分の思い通りにならないものですから、ついつい悩みが出てきます。悩みの大抵は自分の思い通りにならないことなのではないでしょうかね。自分の思い通りにならないから喜べない。自分の思い通りになれば喜べれる。これでは喜びの泉が出来上がるのは限られてしまいますね。まずは今目の前に起こってきていること、それを受け入れるという心ができることではないでしょうかね。そのことわけがわかるから受け入れるとか、なるほどこういうことなのかと分かったから、分かれば受け入れる、理由が分かれば受け入れる、人から何か文句を言われる、その文句を言われる理由が分かったから受け入れる。ではなくて、その理由いかんにかかわらず、もうそれを神様のお働きとして受け入れる。ということなのですね。もしその現状を現状として受け入れることができたならば、私どもの心の中から随分と悩みが少なくなるのではないでしょうかね。素直に受け入れるということですね。コンピューターが普通に動き出すようになった。もうそれでいいわけです。そこで素直に受け入れて、素直に喜べばそれでいいわけです。ところがそれ以上にどうして治ったんだろうかと妙なあられぬところを追求しようとするから、その喜びが薄らいでしまう。今起こっていることを素直に喜べれる私どもになれば、これほどありがたいことはないでしょうね。まずはその現状を受け入れるという、そういう心を作ることではないでしょうかね。しかしこれは現状に甘んじるということではないですね。受け入れるということと甘んじるということでは違いがありますね。現状を受け入れて、そしてそこからさらに、まあ、なんというのでしょうか、より良いものにしていこうという意識が、やはりなからなければなりませんね。それは必要だと思いますね。まずは現状を現状として受け入れ、そしてそこからさらに、その現状をどうしたらより良いものになるだろうかと、そこに心を砕く、そういう二つの作業がいるのではないでしょうかね。まずはとりあえず今あるところを受け入れる、そこから初めて喜びの泉も作り出すことができるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。